世田谷区議会発行、世田谷区議会だより、令和5年1月1日、第288号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。今回は、令和4年第4回定例会と第2回臨時会の審議内容などをご紹介します。第4回定例会は、11月28日から12月7日の10日間、第2回臨時会は12月21日に開催されました。それでは今回の内容をご紹介してまいりましょう。今回は CD2 巻でお届けします。目次でご紹介する数字のついた項目のほか、代表質問と一般質問での質問者、令和5年2023年年頭にあたってでの各会派などの挨拶と所属議員でトラック分けしています。CD2-1 1番議会日誌2番議長挨拶3番令和5年2023年年頭にあたって4番代表質問 CD2-21番一般質問2番第4回定例会議決内容3番第4回定例会請願4番第2回臨時会議決内容5番第2回臨時会請願6番要望書7番議会中継のご案内8番編集後記と以上のような順番でお届けしてまいります。また、紙面には二次元コードを掲載しています。ご活用ください。この CD 版の内容についてのお問い合わせは、世田谷区議会事務局までどうぞ。住所は、郵便番号 154-8504、世田谷区世田谷 4-21-27。電話は 5432-2779。ファックス番号は 5432-3030 番。ホームページアドレスは https://www.city-setagaway.lg.jp/kugikai/index.html です。それではおしまいまでどうぞごゆっくりお聞きください。はじめに第4回定例会の議会日誌です。閉会中に開催された委員会。11月7日月曜日、議会運営委員会。10日木曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会。11日金曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。14日月曜日、DX 推進公共施設整備等特別委員会。地域行政災害防犯オウム問題対策等特別委員会。スポーツ交流推進等特別委員会。公共交通機関対策等特別委員会。17日木曜日、企画総務常任委員会、議会運営委員会。12月16日金曜日、議会運営委員会、DX 推進公共施設整備等特別委員会。19日月曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会。20日火曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会、議会運営委員会。会期中の主な会議日程。11月28日月曜日、第4回定例会本会議、代表質問、議案の議決。企画総務常任委員会、議会運営委員会。29日火曜日、本会議、一般質問、議案の付託。企画総務常任委員会、 議会運営委員会。30日水曜日、本会議、一般質問、議案の付託、議案の議決、請願の付託、議会運営委員会。12月1日木曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会。2日金曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。5日月曜日、DX 推進公共施設整備等特別委員会。地域行政、災害、防犯、オウム問題対策等特別委員会。スポーツ、交流推進等特別委員会。公共交通機関対策等特別委員会。7日水曜日、本会議、議案の議決、請願の付託など、議会運営委員会。21日水曜日、第2回臨時会本会議、議案の付託、議案の議決など、企画総務常任委員会、議会運営委員会。以上、議会日誌でした。次は、議長の年頭挨拶です。新年のご挨拶、世田谷区議会議長、下山義雄。明けましておめでとうございます。区民の皆様におかれましては、新春を健やかにお迎えのことと、心よりお喜び申し上げます。世田谷区は昨年、区政施行90周年を迎えました。長い歴史を刻む中で、約92万もの人口を要する魅力ある自治体へと成長と発展を遂げてまいりました。今後も世田谷の明るい未来の実現に向け、議員一同全力で取り組んでまいります。昨年はコロナ禍で中止となっていた世田谷ふるさと区民祭りの現地開催を3年ぶりに再開するなど、日常の社会が戻りつつあることを実感する年でした。その一方で、新型コロナ感染再拡大の懸念が未だ払えない状況にあることから、今年も引き続き普段の対策強化が欠かせない一年となりそうです。また、区民生活に大きな打撃を与えている物価高騰や円安への対応においては、家計急変世帯に対する区独自の上乗せ給付や、介護などの福祉サービス提供事業者への運営費の負担軽減、世田谷ペイを活用した消費喚起など様々取り組んでまいりましたが、より一層の創意工夫で真に必要な支援を講じていく必要があります。今後も区民の皆様の生命と財産を守ることを第一に、継続した新型コロナ対策はもちろんのこと、災害に強い都市基盤整備をはじめ、福祉施策や DX の推進、気候危機対策の強化など、山積する区政の課題解決に向けて執行機関と緊密に連携し、一層力強く進めてまいる所存です。ご理解とご協力をお願い申し上げ、年頭のご挨拶といたします。以上、議長挨拶でした。令和5年、2023年、年頭にあたって、各会派などの挨拶と所属議員をお伝えいたします。なお、議員の連絡先は、令和4年12月23日現在のものです。はじめは、自由民主党世田谷区議団です。明けましておめでとうございます。皆様には日頃から多大なるご指導、ご支援を賜り、心よりお礼申し上げます。新型コロナウイルス感染症や物価高、資源高騰などにより、皆様のお仕事や生活に少なくない影響が生じていることと思います。我々自由民主党世田谷区議団は、そうした目下の課題に全力で取り組むとともに、世田谷がより住みよい街となるよう、各種施策の推進に尽力してまいります。具体的に以下の取り組みを進めてまいります。物価高、資源高騰への対応。新型コロナウイルス感染症対策を強化し、区民の生活を守ります。1、区民生活の支援強化。世田谷ペイによる対策をはじめ、物価高騰から暮らしを守ります。2、 地域経済の活性化、区内事業者への経営支援、区内における企業創業支援策を拡充します。 3. 就労企業支援、学び直しを応援するとともに職住近接が可能な環境を作ります。 4. 感染症対策の強化、保健所機能の強化とともに医療機関への支援を充実します。 5. 行政サービスの DX 推進、各種手続きのオンライン化など非台帳型行政を早期に実現します。生涯を通じたニーズにきめ細かく対応し、健やかに生活できる環境を整備します。 1. スポーツ文化の推進、スポーツの場の拡充、音楽や演劇などの文化活動を充実させます。2. 健康長寿の推進、23区トップの健康長寿を目指します。 3. 妊娠・出産・育児支援、出産一時金の助成、子育て利用権の拡大など産前産後のトータルな子育て支援を推進します。 4. 結婚・家族支援、結婚希望未婚者への支援、結婚後も住み続けられる世田谷を目指します。 5. 障害児・障害者施策の推進、個人の特性に応じた支援を充実します。生活を支える都市基盤の整備や安全・安心な街づくりを進めます。 1. 都市基盤整備の推進、共愛道路・開かずの踏切解消など世田谷の弱点を克服します。2. 防犯・交通安全対策の強化、特殊詐欺対策をはじめ安全・安心な暮らしを守ります。 3. 災害対策の強化、首都直下地震や大型台風などの到来に対し万全な備えを構築します。 4. 学校改築の加速、災害時の避難所にもなる学校の改築を年3校ペースに加速させます。 5. 緑の保全、美しい自然を守り未来に継承します。自由民主党世田谷区議団、阿久津港、郵便番号 157-0073、 絹田 8-2-24、 電話080-3464-2911。石川直美、郵便番号 156-0056、 八幡山 3-23-26-102、 電話 5942-1285。 小木野健二、郵便番号 158-0093、 上野毛 4-13-11、電話 090-4599-8946。 加藤大輝、郵便番号 154-0017、 世田谷 1-28-13-202、 電話 6674-2391。 上島義盛、郵便番号 156-0052、 共同1-21-16-3F、 電話 6356-4344。 河野俊博、郵便番号 154-0023、 若林 1-16-1-700、 電話 6805-4054。 宍戸三郎、郵便番号 156-0043、 松原3-42-2-4F、 電話 3323-7223。 下山義雄、郵便番号 154-0011、 上馬 4-2-5、 電話 3418-2869。 菅沼勉、郵便番号 154-0015、 桜新町 1-14-18、電話 3428-2161。 畠山真一、 郵便番号 156-0041 大原 1-16-3-112 電話 3466-7005 真鍋義幸郵便番号 157-0063 カスヤ 4-20-18-206 電話 3300-3940 山口博久郵便番号 158-0082 とどろき 5-4-2-602 電話 3702-1819 和田秀俊郵便番号 158-0083 奥沢 1-40-2 電話 3720-3542 以上、自由民主党世田谷区議団でした。次は公明党世田谷区議団です。明けましておめでとうございます。日頃より公明党への温かなご支援に心より感謝申し上げます。区政施行90周年を迎え、区の発展に貢献された区民、団体の皆様に心より感謝申し上げます。さて、4年目を迎える新型コロナウイルス感染症との暮らしは、一日も早い収束を願う中、この間、エッセンシャルワーカーをはじめ、区民の皆様のご協力のおかげで、新しい年を迎えることができました。その一方、世界の経済状況が大きく変化し、区民の暮らしを守る責務が政治に問われていることを痛感しております。引き続き、感染症対策と合わせて、物価高騰対策を間断なく進めながら、誰一人取り残さず安心して暮らせる社会の構築に向けて以下取り組んでまいります。 1. 未来への投資として学校給食の完全無償化と新ボップ学童クラブの開設時間の延長。 2. 物価高騰対策として支援の薄かった世帯に対して区独自の支援策の推進として世田谷ペイの機能拡充により恩恵の裾野を広げていきます。さらに世田谷版マイナポイントとの連結で重層的な地域経済型支援へ拡充。 3. 行財政改革は振興会計制度の導入で重複事業の統廃合や公有財産の有効活用による税金依存体質からの脱却と区民サービスの向上。 4. 災害対策として在宅避難の後押しとなる災害対応型住宅装備助成制度の創設。 J アラート発令時に対処できるよう公共施設のシェルター化の推進。 5. 健康寿命を延伸として介護保険未利用者へのキャッシュバック制度の導入。本年もどうぞよろしくお願いいたします。公明党世田谷区議団伊丹仁、郵便番号 158-0087 玉包 1-16-28 電話 090-3964-1419 岡本信子郵便番号 156-0054 桜ヶ丘 4-25-17-210 電話 3427-0557川村みどり郵便番号 157-0061 北烏山 8-2-16-104 電話 3307-4884 佐藤博人郵便番号 157-0071 千歳台 3-21-14 電話 3482-7732 高橋昭彦郵便番号 156-0044 赤包 2-30-12 電話 3327-0443 津上仁郵便番号 154-0024 三軒茶屋 2-28-11 電話 5787-6162 平塚刑事郵便番号 154-0022 梅ヶ丘 2-8-9 電話 3420-0240 福田たえみ、郵便番号 158-0094、多摩川 3-21-3-401、電話 5797-9825。以上、公明党世田谷区議団でした。次は、世田谷立憲民主党区議団です。新年明けましておめでとうございます。新型コロナウイルス感染症の流行が未だ収束を見ない中、物価上昇と賃金の低迷、増税、社会保障費の負担増など、区民生活は依然厳しい状況に置かれています。弱体化した地域コミュニティの再構築も急務となっています。住民福祉と生活向上に資する財源確保のため、一層行財政改革をたゆまず推進していくことが必要です。本年も会派一丸となり、以下の政策を柱に、区政の基盤となる住民自治と地域経済の発展に全力を挙げてまいります。歳入増・歳出削減の行政改革、ふるさと納税対策、税外収入の増加、DX 推進による効率化など、チルドレンファーストの社会の実現、インクルーシブ教育の推進、理由を問わない一時保育の拡充、給食費完全無償化の実施など、地域共生社会を支える福祉サービスの構築、障害者グループホームの増設、認知症家族介護者支援、医療的ケア児者の支援など、持続可能で安心できる世田谷の実現、地震・風水害対策の充実、環境・気候変動・エネルギー対策の推進、区内労働環境の改善など。本年は区議会改選の年となります。これまで掲げてきた政策の進捗について評価と総括を行うとともに、さらに前進させるよう全力を尽くします。どうぞよろしくお願いいたします。世田谷立憲民主党区議団、磯田久美子、郵便番号 157-0066、成城 6-16-12-303、電話 070-4075-6458。桜井純子、郵便番号 157-0062、南烏山 5-10-5-301、電話 3326-1321。中塚幸代、郵便番号 156-0054、桜ヶ丘 2-18-16-701、電話 3429-6078。中村光太郎、郵便番号 158-0081、深沢 3-26-4、電話 090-4840-8877。中山瑞穂、郵便番号 154-0015、桜新町 1-25-25、電話 080-4634-2547。羽田圭司、郵便番号 158-0092、野毛 3-6-22、電話 3702-3550。藤井真奈、郵便番号 154-0012、駒沢 2-12-1、電話 080-1085-3624。以上、世田谷立憲民主党区議団でした。次は、無所属、世田谷行革110番、維新です。迎春。私たちは、税金の無駄遣い、行政の不正などを正す旗のもとに集結した、大場正明、田中優子、桃野義文、比江島進の4名からなる交渉会派です。頻繁な著書の出版、一日に数十回にも及ぶツイッター投稿などの政治パフォーマンスにかまける一方で、区の主要事業のうち成果指標を達成した事業はわずか3割というのが保坂区長の仕事ぶりです。私たちは区長と健全に対峙し、区民のための区政を取り戻すべく政策提言を続けています。 また民間企業ではまだまだ60歳定年が多数の中、区職員の定年を65歳に引き上げる条例には私たちだけが反対しました。今後も補佐覚醒を厳しくチェックするとともに、建設的な議論をリードしてまいります。引き続き私たちにご期待ください。無所属、世田谷行革110番維新、大場正明、郵便番号 157-0063、 粕谷 3-15-3、 電話 3307-1179、 田中優子、郵便番号156-0043、 松原 4-34-20-309、 電話 3322-8131。 冷え島進、郵便番号 156-0055、 船橋 5-14-7、 電話 080-4806-9024。 桃野義文、郵便番号157-0066、成城 4-33-2-202、 電話 6751-1781。 以上、無所属、世田谷行革110番維新でした。次は日本共産党世田谷区議団です。新年おめでとうございます。今年の4月は区長区議会議員選挙です。岸田政権の軍事費倍増は戦争への道です。憲法9条を守り、外交による平和を作ります。日本共産党はコロナや物価高騰から命と暮らしを守る取り組みを進めました。オンライン診療、大規模検査、福祉施設への光熱食材費補助、18歳までの医療費無償化などを実現、さらに独自給付金支給、給食完全無償化、国民健康保険料独自減免、補聴器購入費助成、誰もが医療につながる体制強化を目指します。参加と共同で区民が主人公の区政を進めます。日本共産党世田谷区議団、江口淳子、郵便番号 156-0044、赤包み 1-40-13-303、電話 080-5383-0848。高城邦子、郵便番号 157-0062、 南烏山 2-8-2-104、 電話 090-6655-2003。 中里光男、郵便番号 155-0033、 大田 4-33-1、 電話 090-4367-3294。 以上、日本共産党世田谷区議団でした。次は生活者ネットワーク世田谷区議団です。明けましておめでとうございます。今年こそはコロナを乗り越え、マスクを外し、皆様との交流を深め、生活者の声を区政に反映するため前進する年にと願います。気候危機は豪雨や熱波になり、私たちの命まで脅かしています。今こそ自然再生可能エネルギーの利用促進が必要です。ゴミの分別を進め、水と緑を守ります。子育て、介護、障害者支援など地域福祉を充実させます。子どもの権利が尊重され、社会の格差や分断をなくし、女性が私らしく生きられるための政治を目指します。今年もよろしくお願いいたします。生活者ネットワーク世田谷区議団、金井恵理子、郵便番号 154-0017、 世田谷 1-16-16-301、 電話 3420-0737。 高岡淳子、郵便番号 154-0017、 世田谷 1-16-16-301、電話 3420-0737。 田中道子、郵便番号 154-0017、 世田谷 1-16-16-301、 電話 3420-0737。 以上、生活者ネットワーク世田谷区議団でした。次は新風世田谷の風です。新年を迎えました。私たちはコロナ禍の中、心が晴れずすっきりとしない毎日を暮らしています。これを新しい生活様式というのでしょうか。でも私たちはどのような状況の中でも希望を持ち、元気に明るく笑い声の絶えない地域社会で安心して暮らしたい。そのためにできる限りのことをしてまいります。今年も皆様に幸多かれとお祈りいたします。新風世田谷の風、小泉珠子、郵便番号 157-0068、 うなね 3-14-28、 電話 3415-0305。 鶴見健吾、郵便番号 154-0003、 野沢 4-14-4、 電話 6322-0575。 以上、新風世田谷の風でした。次は減税世田谷です。ブレない、日和らない、元祖世田谷改革。今年も区役所や議会の無駄遣いを許さず、勇気を持ってあなたの知りたいに答え、サラリーマン、経営者、女性、若者、高齢者の声を区政に届けます。減税世田谷、阿部力也、郵便番号 157-0076、 岡本 1-38-14-306、ファックス 3412-1021。 以上、減税世田谷でした。次はレインボー世田谷です。慶春、一人会派の議員でも条理を尽くした議論で多くの成果が挙げられます。本当に困っている人ほど声を上げることが難しい。マイノリティだった体験を伸びやかに暮らせる社会づくりに生かします。レインボー世田谷、上川綾、郵便番号 156-0051、 宮坂 2-26-24-203、 電話 5799-7765。 以上、レインボー世田谷でした。次は世田谷無所属です。金河新年、コロナ対策、自転車の安全利用、図書館、高齢者施策、保育、教育など、本年も区民の皆様の立場に立ち、多くの方の声を区政に反映させてまいります。本年もよろしくお願いいたします。世田谷無所属、日内優子、郵便番号 155-0033、大田 3-26-6-305、電話 6691-4985。以上、世田谷無所属でした。次は、世田谷新たです。金河新年、おめでとうございます。本年も世田谷区において必要な区政改革、少子化対策や財政の見える化、気候変動対策などの政策の実現に全力で取り組みます。その先の世田谷に向けて。世田谷新た、佐藤美希、郵便番号 156-0045、 桜上水 4-18-25、 電話 6379-8300。 以上、世田谷新たでした。次は都民ファーストの会です。コロナに物価高騰も加わり、激変の時代に突入した今、明るい未来は昭和の延長にはなく、生き残るには変化するしかありません。IT 出身、最年少議員だからこそ、今を好機と捉え、大改革を進めてまいります。都民ファーストの会、園部誠也、郵便番号 158-0097、洋画 3-25-18、電話 090-6939-7273。 以上、都民ファーストの会でした。次は、国際都市世田谷です。迎春、今年の干支、水の戸は、物事の始まりと終わりを意味します。 区の基本計画は10年目の最終年度を迎え、次期計画の検討も始まりました。皆が元気で心豊かに暮らせる街になるよう頑張ります。国際都市世田谷、上尾理沙、郵便番号 154-0003、野沢 2-8-1、電話 080-3354-4648。以上、国際都市世田谷でした。次は、区民を守る会です。迎春。区民を守る会は、誰もが安心して暮らせる街の実現を目指し、NHK から皆様を守る活動に加え、特殊詐欺などの犯罪行為や、新型コロナ、自然災害に対する施策の強化に取り組みます。区民を守る会、栗原博之。郵便番号 154-0017、世田谷 4-26-10-101、電話 090-4208-1218。以上、区民を守る会でした。最後に、無所属です。迎春。本年も子供が輝き、認知症の方が自分らしく暮らせる世田谷の実現に向け尽力します。また、保護司や民生児童委員をはじめ、日々地域を支えている方々を応援する取り組みを推進していきます。無所属、青空浩二。郵便番号 156-0041、大原 1-39-1、電話3485-2726。以上、無所属でした。これで、令和5年2023年年頭にあたってを終わります。次は、代表質問です。11月28日の本会議で4名の議員がそれぞれの会派を代表して質問を行いました。その一部を要約してお伝えします。なお、質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、自由民主党世田谷区議団、加藤大輝議員の質問です。5年度予算編成にかかる区長の姿勢。場当たり的な施策を進める現区政に持続可能な世田谷を築けるのか不安が募ります。区長は区の未来をどう描き、実現に向けどのような視点で予算を編成していくのですか？
区長の答弁です。中長期的な需要にも確実に対応する視点で予算編成に臨みます。
将来にわたる財政規律の維持。区長の相場な的な予算編成が財政規模の肥大化を招き、将来に思いつけを残すことを懸念します。幅広い視点から事業の新設や損廃を判断し、財政規律の維持に努めなさい。
区長の答弁です。財源を的確に配分し、将来を見据えて財政規律の維持に努めます。
給食費無償化への教育庁の認識。区長は20億もの追加財源を伴う給食費無償化に言及しましたが、学校の維持更新には9年度から10年で1588億円が必要です。教育庁はそれでも無償化が最優先と考えるのですか？
教育庁の答弁です。教育委員会として学校現場の課題を整理し、適切に対応します。
出産費用の実質無償化の推進。少子化対策こそ将来の日本のために必要な政策であり、出産費用の実質無償化は喫緊の課題です。第3子以降が対象の出産費助成を増額し、第1子から適用しなさい。
副区長の答弁です。国の出産育児一時金の増額などを勘案し、検討を進めます。
DX 推進の加速化。区役所に来なくても様々な手続きが行える非来庁型行政の実現など、区民サービスの変革には DX 推進が不可欠です。区は他区に遅れを取る中、どう挽回を図るのですか？
副区長の答弁です。将来像の実現に向け、試行錯誤を重ね、実績を積み上げていきます。
退職自衛官の危機管理官への配置。我々は災害対策に精通した退職自衛官を危機管理官として配置するよう強く求めてきましたが、進展が見られません。近年甚大化する災害の脅威に鑑み、早急に配置しなさい。
副区長の答弁です。6年度からの危機管理官の設置について現在検討しています。
スポーツに親しむための環境整備。92万区民に対し、サッカー場が8面しかないなど、区は他区と比べスポーツ施設不足が深刻です。障害スポーツ社会の実現に向け、身近な地域で運動できる場を整備しなさい。
スポーツ推進部長の答弁です。民間保有施設の区民利用に向けた検討を進めます。
高齢者へのスポーツジム利用促進。民間スポーツジムは、高齢者の健康増進をはじめ、新たなコミュニティ作りにも資する有効な資源です。利用料補助などを検討し、高齢者のジム利用を一層促進しなさい。
生活文化政策部長の答弁です。高齢者のニーズを把握し、具体の検討を進めます。
バス路線の維持に向けた方策。コロナ禍や燃料費高騰でバス事業者の経営は深刻な状況です。バス路線維持に向け、事業者との意見交換の場を設けるとともに、積極的に区民へバス利用を PR しなさい。
道路交通計画部長の答弁です。意見交換の機会の創出やバスの利用促進に取り組みます。
南北交通を担うバス路線の拡充。京王線連立事業や自由が丘再開発に伴い、区内交通の改善が期待されます。これを踏まえ、区民の念願である区の南北を結ぶバス路線の拡充を事業者に一層働きかけなさい。
道路交通計画部長の答弁です。バス路線の拡充に向けた取り組みを進めていきます。
校庭の人工芝化のモデル実施。子どもの活動の場の拡充に向け、全転校型の人工芝を校庭に導入すべきです。まずは校庭の狭い学校を対象に、環境に優しい人工芝を用いて、速やかにモデル実施しなさい。
教育総務部長の答弁です。校庭整備に際し、モデル事業の実施を検討していきます。
子どもの SOS を逃さない仕組み。区のいじめ認知件数は全国平均と比べ著しく低いですが、子どもを守る体制構築には万全を期すべきです。タブレットから学校や教育委員会に SOS を出せる環境を築きなさい。
教育政策部長の答弁です。提案の直接相談できる仕組みの構築を検討していきます。
以上、自由民主党世田谷区議団、加藤大輝議員の質問でした。次は、公明党世田谷区議団、津上仁志議員の質問です。世田谷ペイによる物価高騰対策。世田谷ペイポイント還元キャンペーンは、物価高騰対策として大変好評でしたが、短期で終了しました。区民生活が未だ厳しい中、恒常的な事業として実施しなさい。
経済産業部長の答弁です。継続的に中小個店へ消費を誘導する施策を検討します。
学校給食費の完全無償化の実現。我が党は教育費における保護者への負担軽減として、給食費完全無償化を求めてきました。今こそ区長は5年度実施に向け決断しなさい。
区長の答弁です。5年度に何らかの方法で実現できるよう検討を進めています。
高齢者住宅確保策のさらなる推進。高齢化が進む中、住宅確保要配慮者は今後より増えることが懸念されます。新たな高齢者住宅の確保や家賃助成の実施など、積極的に住まいの確保策を推進しなさい。
副区長の答弁です。区営住宅の単身者用戸数を増やすなど、様々な手法で進めます。
私立幼稚園教諭への支援策の拡充。私立幼稚園教諭はサービス残業が常態化するなど労働環境が厳しいです。区は人材の確保定着に向け、家賃の全額または一部を補助する宿舎借り上げ支援事業を実施しなさい。
子ども・若者部長の答弁です。国や東京都の動向なども踏まえ、人材確保支援を検討します。
区独自の介護職員奨学金返還事業。介護職への希望者を増やすためには処遇の改善が急務です。低賃金で働く介護職員にとって重荷となっている奨学金の返還を、区独自の事業を立ち上げ支援しなさい。
保健福祉政策部長の答弁です。区独自の制度の必要性も含め方策を検討していきます。
狭隘道路解消に向けた条例制定。杉並区では狭隘道路交代用地への支障物の設置禁止や除却命令の実施などを盛り込んだ条例を制定し、拡幅事業を円滑に進めています。区も条例制定に着手しなさい。
防災まちづくり担当部長の答弁です。杉並区へ状況を聞き、条例の効果や課題を確認します。
電気自動車の充電設備の設置拡大。脱炭素社会の実現には CO2 総排出量のうち 17.7% もの割合を占める運輸部門での取り組みが不可欠です。電気自動車の普及に向け、公共施設への充電設備の設置を進めなさい。
環境政策部長の答弁です。まずは5年度に1箇所設置し、順次施設を選定します。
女性デジタル人材育成の加速化。コロナ禍で厳しい状況にある女性の就業や所得向上への支援が急務です。経済団体や大学と連携し、デジタルスキル習得を目指す女性へのリスキリングを推進しなさい。
経済産業部長の答弁です。活躍の幅を広げる時代に即した支援の充実を図ります。
プレコンセプションケアの推進。女性やカップルが将来の妊娠を考えながら生活や健康に向き合うプレコンセプションケアは、次代の子の健康増進にもつながります。妊娠期面接などを通じ啓発しなさい。
世田谷保健所長の答弁です。ネウボラ面接やプレパパママ講座などで周知していきます。
以上、公明党世田谷区議団津上仁議員の質問でした。次は世田谷立憲民主党区議団桜井淳子議員の質問です。労働報酬加減額の着実な引き上げ。公契約における労働報酬加減額の引き上げは、企業の労働者確保と定着につながるとともに、区内産業全体の賃金底上げにも効果があります。5年度も着実に引き上げなさい。
財務部長の答弁です。引き上げの効果や財政状況なども考慮し、適切に対応します。
学校給食費の完全無償化の実現。子どもの権利に関する政策は、支援対象を限定せず公平に実施すべきです。区は所得制限を設けない学校給食費の無償化を実現しなさい。
区長の答弁です。5年度に何らかの方法で実現するよう検討しています。
インクルーシブ教育実現への決意。国連は日本政府に対して、障害の有無で子どもを分ける分離教育の解消などを勧告しました。これを踏まえ、インクルーシブ教育の実現に向けた教育長の決意を示しなさい。
教育長の答弁です。すべての子どもが共に学び、共に育つ環境の実現に尽力します。
生活困窮する高校生世代への支援。区では生活困窮世帯の中学生への支援拡充が進む一方、高校生世代への支援策は乏しいです。切れ目のない支援を早期に展開しなさい。
子ども・若者部長の答弁です。5年度実施予定の実態調査の結果を踏まえ検討します。
障害当事者の区政への参加の保障、誰もが安心して暮らせる地域共生社会の実現には、障害当事者の参加を保障した計画策定や施策立案が不可欠です。さらなる当事者の区政参加の徹底を求めます。
副区長の答弁です。当事者参加が進むように課題などを整理しながら検討します。
環境に優しい街づくりの推進。北烏山7丁目緑地の公園計画では、脱炭素に資する自転車の走行環境の推進モデルとするなど、気候変動対策の視点を持った街づくり政策に取り組みなさい。
緑33推進担当部長の答弁です。モデルとなる豊かな空間の実現に向けて検討します。
以上、世田谷立憲民主党区議団、桜井淳子議員の質問でした。最後は無所属、世田谷行革百刀番維新、田中優子議員の質問です。職員の主体性を生かした DX 推進。民間企業では若手職員の提案を積極的に取り入れることで DX 推進に成功した例があります。区では職員が主体的に DX 推進に取り組める環境を整えているのですか？
DX 推進担当部長の答弁です。挑戦できる環境づくりに向け、支援や育成を推進します。
DX による区財政の見える化。区が進める決算書などのデジタル化は、冊子を画像化しただけであり、データとして活用できません。DX 推進に合わせ改善しなさい。
政策経営部長の答弁です。財政の見える化の段階的な導入に向け準備を進めます。
霊感商法被害にかかる相談窓口設置。旧統一教会による霊感商法の被害は深刻です。私も被害者家族の一人ですが、誰にも相談できずにいる被害者を救済するため、区は相談窓口を設置し、区民に周知しなさい。
経済産業部長の答弁です。消費生活センターで対応を強化し、広報誌で周知します。
学校給食費完全無償化の実現。急激な物価高騰を踏まえ、子育て家庭への支援を強化すべきです。区長は5年度に給食費の完全無償化を目指すと議会で答弁しましたが、実現するとの認識で良いですか？
区長の答弁です。実現に向け検討しており、具体的には予算編成の中で判断します。
世田谷ナンバーに対する区民の声。不適切なアンケートをもとに導入された世田谷ナンバーについて、区に多くの意見が届いていると聞きます。どのような意見が多いのですか？
経済産業部長の答弁です。175件中173件が廃止を求めるなどの反対意見です。
世田谷ナンバー廃止の決断。世田谷ナンバー導入時の住民アンケートは不適切だと裁判所が認定しており、区民ニーズを反映していません。区長はまず区民に謝罪し、廃止を決断しなさい。
区長の答弁です。廃止する理由は見当たらず、謝罪の必要があるとは思いません。
以上、無所属、世田谷行革百刀番維新、田中優子議員の質問でした。代表質問を終わります。CD2-1を終わります。CD2-2 へ続きます。